ポッドキャストドイツのメディアから第87回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はフランクフルトから澤部ゆりさん、聞き手は東京にいます美濃部優です。澤部さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、澤部です。よろしくお願いします。今日まず最初にお詫びから始めなくてはいけないんですが、ここ数週間ちょっと何も予告せずに配信できないでおりまして、その理由は全くプライベートな事柄で、私がちょっと家庭の事情で急遽、数週間日本に行かなくてはいけなくなりまして、それでその後の予定がなかなか立てられずに、皆さんに予告、私の勝手な事情で予告できない状況になってしまって、それで何も申し上げないままお休みしてしまいました。なんかご不審にね思われた方がいらっしゃるんじゃないかと思いまして、一言お詫びを申し上げます。
はい、
で、これからはまた、原則的には隔週配信ということ でやっていくつもりですので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はいきなりここから本題に入りたいんですが、このところね、国際紛争だとか世界を巻き込む、事件がいろいろとありまして、ドイツのメディアもね、そちらに報道を随分割かれているという、そういう印象がありますが、うん、内政で相変わらずドイツで注目されていますのが、極右政党である AfD、 ドイツのための選択肢という政党の動向です。
はい、
でこれまでもね、この極右政党についてはいろいろとお話ししてきましたけれども、今年に入ってすぐにね、この政党をめぐってはまたドイツ国内で大きな動きや活発な議論が生じてきています。で今ね、議論の焦点になっているのは、この AfD という政党はね、もういい加減法律で禁止すべきではないかというね、そういう話なんですね。うん、で今日のテーマはこの AfD は禁止すべきかどうかというね、そういうテーマになります。でこの問いがね、今年に入ってまたね大きくクローズアップされてきたきっかけというのは2つあるんですけれども、1つは今年の秋9月ですねに、かつての東ドイツ側の州3つで州議会選挙が、予定されているということにあります。でドイツにある、ね、州16のうち、5つはかつての東ドイツ側の州なんですが、この、ね、5つの州に関して直近の、ね、有権者の意識調査を見ますと、どの州でも AfD の支持率というのはもうすでに30% を超える勢いなんですね。で 30% にまだ達していない州もかなりそれに近づいておりまして、これはねほとんど一番大きい、どの州においても一番支持率が高いということになります。うん、で特にこの5つの東側、もともと東ドイツだった側の州では、その前回の州議会選挙、それぞれの州議会選挙で得た、この党が得た得票率をさらに今超えて増えているというのが現状でして、でその中でも今年選挙がある3つの州、これはザクセン州、テューリンゲン州、ブランデンブルク州という州なんですが、この3つではもう投票をする前からね、 AfD はほぼ確実に第一党になるであろうと言われています。うん、つまり他の政党よりも得票率を上げるだろうと言われているんですね。ただかといってもこの政党がね、単独でこのそれぞれの州の政権を握るにはやはり 50% を超えなくちゃいけないので、それはねまあないだろうということが予想されていて、しかもこの政党とね今から組む他の政党が出てくるとはちょっと考えられないので、そういう意味では AfD がね本当に州の政権を握るっていうことはちょっと考えにくいことではあるんですけれども、ただそれとは別にやはりね、こういう危ない政党が、それぞれの州で第一党になるっていうのはね、やはり非常に不安をかきたてる出来事なわけですね。これがAfD の危険度がますます認識されている一つの理由なんですけれども、もう一つのきっかけは、昨年末に実はこの手をめぐってね大きな出来事があったんですね。 でただこの出来事が明るみになったのが今年に入ってからであって、それであのメディアが騒ぎ出したのが今年に入ってからなので、なんか最近の出来事みたいに思えるんですが、実は起こったのは昨年の11月の末です。で何があったのかと言いますと、この政党の、まあ、かなり有力な立場にある政治家たちの何人かが、ベルリンの近くにあるねポツダムという町で、他のねドイツの国内にある他の極右勢力のメンバーと一緒に秘密の会合を開いていたということが今年の1月になってまあ分かったんですね、
はい、
でその時の会合のテーマなんかもこの後に随分明らかになったんですが、一体ね何についてこの会合で話し合われたかと言いますと、今現在ドイツにいる難民とか移民、つまり外国籍のドイツ市民ですね、および、ドイツ国籍を持ってはいても本来二重国籍者であって、つまり他の国にもルーツがあるという市民、そういう市民の中で AfD がねドイツ社会に同化していないとみなす人々、つまりドイツ市民たちをドイツからいかに追放するかっていうね、その具体的な方策について話し合って方針を決めていたというね、そういう会合だったんです、うん、でこれによってね、まあ、AfD の危険度がますます強く認識されたわけなんですけれども、今ねもうちょっとこの AfD の計画について詳しくお話ししますと、この計画をね AfD 自身はレ・ミグラツィオン・プロジェクトって呼んでるんですね、うん、でこのレ・ミグラツィオンっていうのはドイツ語の一つの単語なんですが、この単語のね頭にある、まあ、接頭語っていうのかな、レっていう単語っていう言葉、この RE って書くんですけども、このレっていうのは何かが繰り返されたり何かを元に戻すっていう意味がを加える、接頭語なんですね、うん、でこのレ・ミグラツィオンのこの、本体の方のミグラツィオンって一体何かって言いますと、このミグラツィオンっていう単語はもともとはある人が自分の国を出て他の国に移住すること、それをミグラツィオンって呼ぶわけですね。ですから例えば私のようにもともと日本で生まれて日本人だけれども、その日本を出てドイツに移住してきたという、それをミグラツィオンというふうに呼びます。じゃあレ・ミグラツィオンっていうのは本来どういう意味なのかというと、これも本来ある言葉ですけれども、このレ・ミグラツィオンっていうのはそれをねまた元に戻すっていう意味になるので、そういうね日本なら日本を出てきて、ドイツに移住した人間がまた後で日本に戻る、自分の国に戻るというその、動きを指して言われるのがもともとはレ・ミグラツィオンっていう単語なんですね。でこれがね一番よく使われたのは第二次大戦中にナチスの迫害を逃れてよその国に亡命した人たち、例えばアメリカならアメリカに逃げた人たちが戦後またドイツに戻ってくるというね、その動きを指して言われたのがこのレ・ミグラツィオンという単語なんです、うん、ところがね今 AfD はこのレ・ミグラツィオンという単語を全く別の意味で使い始めておりまして、どういう意味で使っているかと言いますと、よそからドイツに移住してきた人間をもう一度ドイツから放り出してその人が来た国に送り返すっていう、そういう意味でこのレ・ミグラツィオンという単語を使い始めたんですね、うん、でね、このよそから来た人をドイツから放り出すって言いますと、難民に関しては実はドイツはもうすでにそれをAfDに関係なくやっておりまして、はい、でその難民に関してね使われる単語っていうのは別にあるんですね。でドイツに、やってきた難民がドイツの申請滞在許可を求めて難民申請を出すわけですが、その難民申請をね却下することをドイツ語でアウスワイズンって呼んでいます。これはAfDではなくてもう元々使われている単語なんですね。つまり、この人には滞在は許可しないっていう意味です。で、その、まあ、滞在、あ、申請、あ、難民申請を、拒絶された人っていうのは、最終的にはまた自分の国にね、戻ることを余儀なくされるわけで、そういう人を自分たちの国にまた送り返すっていう単語は、アプシーブンっていう単語がありまして、それはドイツ語でね、もう散々使われているんですね。これまでも難民に関しては使われてきました。 でこの、アウスバイズングっていう単語にしてもアプシーブングっていう単語にしてもやっぱりまあそうせざるをドイツもそうせざるを得ないわけですけれども、やっぱりちょっとダークな印象があるわけですよね。普通の市民が聞くとやっぱり あの人は送り返されるんだな、難民申請は取らなかったんだなっていう意味があるので、まあ、ちょっとダークなイメージがあるんですが、そういう言葉をね AfD は避けまして、そして難民だけではなくて、いわゆる滞在許可を持っている外国籍の人たちもドイツから追い出すぞっていう、その行為に新しくこのレ・ミグラツヨンっていう単語を引っ張ってきて使い始めたんですね、うん。でそれがねこのレ・ミグラツヨンプロジェクトと呼ばれる AfD の今が立てている今計画なんです。で新しい単語を使うことで、あくまあたかもねそれダークイメージではなくて、ドイツにとってこれは非常にいいことなんだ、画期的なことなんだっていう、そういうイメージを加えているという、そういう目くらましに使われているのがこのレ・ミグラツヨンっていう単語なんですよ。それで、この美濃部さんご存知だと思いますが、このレ・ミグラツヨンという言葉は、昨年のね2023年の危険な言葉に選ばれています。でこの危険な言葉に関してはね、これまで私たち過去のポッドキャストで何回か取り扱ってきましたけれども、これはある1年間に使われたでドイツに広まった単語の中で、まあ違憲なんじゃないかとか、民主主義に反するんじゃないかとか、これは差別語じゃないかっていうふうに思われる危険な用法で使われている単語を指して、それしてそれを選んでいくというね、そういうアクションを毎年ドイツはやってるんですが、昨年中に登場した単語の中でこのレ・ミグラツヨンというのが危険な言葉に選ばれています。でね、こういう AfD の動きが明るみに出たことで、今年1月に入ってね、ドイツ全国でドイツ市民がね立ち上がったんですね。でもうドイツの極右化を許してはならないという意味で、反極右化デモというのがドイツのあちこちでの都市で繰り広げられました。でこれ本当にねすごい目覚ましい動きだったんですが、今でもありますけれども、1月にね非常に多かったんですね、その種のデモが。で大都市はもちろん、ドイツの中小都市でも数万人単位で市民が集まって、もうこれ以上ね AfD をのさばらせておくべきではないと、極右の動きに我々は反対するっていう意味で意思表示をして起こったデモがこのデモです。でこれ見ててね、私みたいに外国人としてドイツに、まあ、住むことを許されている人間にとってはね、この動きは本当に頼もしくて、私自身はすごくね嬉しく思いました。でその一方で、政治家や法律家の間では、もうこの AfD という政党はね法律で禁止すべきなんじゃないかっていう、そういう論争が始まってまた火がついたというね、そういう経緯をたどっているわけです。でということで、今日はねここからこのテーマについて、つまり法治国家であるドイツは法律をもとにこの AfD という政党の存在をもうね禁ずることができるんじゃないかという、で禁止すべきなんじゃないかというね、そういう議論について、まあお話ししたいと思います。でね、まず最初にご説明しておきたいのは、今ね一体この AfD という政党はドイツでねどういうふうに位置づけられているかという点なんですけれども、ドイツにはね憲法擁護庁という公の機関があるんですが、このね憲法擁護庁っていうのは、まず連邦の単位で一つ大きいのが国全体を、まあ、網羅するという形で、連邦にまず一つあるのとあるんですが、それ以外にも16ある州のそれぞれにもあるんですね、憲法擁護庁というのが。でこの役所はね別名民主主義の早期警告システムというふうにも呼ばれておりまして、国の安全や体制を脅かす動きを早期にキャッチして防止し取り締まるという役割を担っている役所です。つまりね日本ではまあ公安っていうふうに呼ばれる組織でもあり、あるいはどの国にもある、まあ、秘密警察っていうね、そういう言い方もできる、そういう、組織をドイツでは、憲法擁護庁と呼んでいます。でね、この憲法擁護庁は例えばね極右の動きに関して言えば、個人であれねグループであれ警戒すべきとみなされる対象を見つけた時にはね、まず最初にその対象をね3段階にレベル分けしていくんですね。 でね、最初の段階が調査段階と呼ばれる段階でして、でこの段階ではね、対象はあくまでね一般調査の、対象になります、うん、でどういうことかって言いますと、憲法擁護庁の捜査官はね、その対象についてね、まだこの段階では公に、入手できる一般のルートからその動きについての情報を集め始めるんですね。ですから、まあ、一般ルートですから、例えばインターネットで調べたり、新聞だとかね、あるいは一般にこう公にされている情報からその対象について調べ始める、これがね最初の調査段階と呼ばれるレベルなんです。でそれが講じますとね、今度第2段階に移って、そう第2段階は疑念を持つ段階っていうふうに呼ばれています。でこの段階にからね、対象は積極的観察の対象になるんですが、そうなるとね、この憲法擁護庁の捜査官は、周辺の人々にね聞き込みをかけたり、あるいは一定の条件下ではね盗聴することも許されるんですね。でただその場合、原則的には相手にまず、あなたは自分たちの観察の対象になっていますということをまず知らせる必要があります。そしてさらにその調査していくにしても、対象のね基本的な人権にはやはり留意しなくちゃいけないっていうね、まあいろんなさまざまな制約がまだつくんですね、うん、これが疑念を持つ段階で、それがねさらに講じますと3番目の段階に行きまして、これは確実に極右と認められた段階っていうふうに呼ばれています。で対象がねこの段階に公に認定されると、先ほどの疑念を持つ段階よりももう一歩突っ込んだ観察調査がなされることになります。で特にね個人のプライベートな動きも追いかけることができるようになるんですね。でただこの第2番目の段階、疑念を持つ段階から、その第3番目の確実に極右であると認定される段階、ここに至るためにはね、もちろん憲法擁護庁の側に具体的な根拠がね揃ってなくちゃいけないわけで、証拠がなくちゃいけないんですね、はっきり。で大抵はねこの第2段階から第3段階に移るまでに数年はかかるというふうに言われています。じゃあね、AfD って今どの段階にいるのかっていうことなんですが、まずドイツの政党はもちろん全国に一つの党本部があるわけですけれども、それぞれ16あるそれぞれの州にもそれぞれ州の党本部っていうのがあるわけですね。これは AfD も同じです。で、AfD はね、全国に16ある州のうちの3つの州の党本部がすでにこの今申し上げた第3段階の確実に極右であるというね、そういう段階に認定されています。でね、その3つの州っていうのは全てがかつての東ドイツ側のにある州なんですけれども、そのうちの2つの州で今年の秋に選挙が予定されていて、それがねトゥーリンゲン州とザクセン州なんですね。この2つの州の AfD はすでに確実に極右であるっていう認定を受けています。で一方じゃね、全国的にはどうなのかと言いますと、この連邦、国全体における AfD の党本部に関しては、今現在認定は第2段階にあるんですね。疑念を持つ段階にあります。で、まあ、遅かれ早かれ、第3段階の確実に極であるという認定を受けるのにまでに至るであろうと予想はされていますが、今現在はまだ第2段階なんですね。うん、で以上はね AfD の政党としての活動なんですけれども、その一方で AfD に属するね個々の党員に関しては、美濃部さんもよくご存知のように、これまですでにもう何人もの人たちが社会を害する極右の危険分子であるっていうね疑いをかけられて訴えられたり、あるいはもうすでに有罪判決を受けたりしています、うん、でね最近大きく報道されたニュースが一つありまして、それはね、AfD のある一人の大物政治家の訴訟が始まったっていうニュースでね、これついこの間、4月の半ばですの話なんですが、これについてねちょっと、まあ、個人をめぐる一つの例としてこれから具体的にお話ししていきたいんですが、問題の人物はね、目下ドイツのに住む人であればみんなが知っている、AfD の中でも最も悪名高い政治家ですね、うん、で名前がビョルン・フッケと という人で、美濃さんはよくご存知の人ですよね、はい、でこの人はね、今年の秋に選挙を控えているトゥーリンゲン州の AfD のトップで、今この州の政権獲得を狙ってね、選挙に出ようとしている筆頭候補です。だから例えばこの人が 50% 以上取ったとしたら、この政党がね、このトゥーリンゲン州で 50% 以上取ったとしたら、このヘッケという悪名高い政治家がこの州の政権を握ることになるんですね。でこの人はね、いわばカリスマ性がある人なんですけれども、今現在 AfD のね、精神的指導者とすら呼ばれていて、AfD の審判から熱狂的な支持をされている、政治家です。でこの人の挙動や発言っていうのはね、本当にナチスを思わせるものであってね、これまでもね散々問題視されてきてはいるんですね。ただこれまで一度もね、まだ起訴されるまでには至ってこなかったんです、うん、でなんでね、こんな危険な人物が起訴されないんだろうってやっぱり普通不思議に思うんですけれども、その理由はね、やはりドイツでの憲法で基本的な人権としてみんな認められている言論の自由と、それから意見発言の間の線引きが難しいからっていうふうに説明されているんですね、うん、で特にね、相手が政治家の場合は、その政治家が行った発言をね、意見発言だっていうふうに断定するに至るハードルってね、かなり高くなるんですね、はい。でそれはなぜかって言いますと、これはね、ドイツの政治の基盤が、互いに政治家っていうのは互いに異なる意見を許されるギリギリまで戦わせることが仕事であるっていうふうにね、見なされているからであって、だから政治家が行う発言をね、意見発言っていうふうに断じるっていうのは非常に難しいんですよ、ドイツでは。だからね、これまでこの人は起訴されずに来たんですね。でただちょっと嫌な言い方ですけども、ドイツのね、ドイツに住む人の中でも、まともな理性の持ち主から見ると、この人物は完全にナチ的な人物なんですよね、うん、で本当に危険な人ですだと私も思っています。でこの大変危険な人物であるヘッケという人が今回に初めて起訴されたんですよ。それで法廷に引っ張り出されることになって、これ今まだ現在進行形なのでどうなるかわからないんですが、そういう状況にあります。で今回ね、どういう罪状で、訴えられたかと言いますと、憲法で禁じられているナチのスローガンを公の場で複数回使って人心を煽る、それも人心を煽ったというね、人心を煽る目的でこのスローガンを使ったっていうね、そういう疑いで訴えられたんですね。で具体的にはね、どういうことかって言いますと、ナチスが当時政権を取った時、1930年 の、 前半になるんですけども、この時にね、ナチの政党が持っていた軍事組織である突撃隊という、ね、組織が、これ後に親衛隊に吸収された組織なんですけども、この、ね、突撃隊が好んで使っていたスローガンの中にドイツ語で Alles für Deutschland っていうテキストがあるんですね。これは英語にすると Everything for Germany っていうような意味なんですけれども、つまりドイツのために何でもするっていうようなね、そういうスローガンなんですが、これがね、突撃隊が好んで使っていたスローガンなんですが、これをこのヘッケという人は公の場のスピーチでね、審判たちを前に合言葉のように連呼したっていうね、そういう疑いなんです。でこれがね、はっきり認められれば完全に違憲行為なんですね。で現在裁判中であり、もしこの人が有罪判決を受けることになるなったとしたら、最低6ヶ月の禁錮刑になる可能性もあって、そうなるとね、この人は9月の選挙には出られなくなるんですね、うん、っていうのは服役中の人はね、非選挙権がないんですよ。だから出馬できなくなると。だからね、今すごくこれは注目を集める裁判になっているんですが、でもね、実際にはね、このヘッケ氏が有罪判決を受ける可能性というのはね、低いんじゃないかというふうにも言われています、はい、でこれなぜかと言いますと、まずね、本人がこれについて何て言っているかというと、自分はこのスローガンがナチ 憲法で禁止されているね、ナチのスローガンだったっていうことを知らないで使ってたっていうふうに言ってるんですよ。でもね、これ完全に嘘ですで、まあ、私が断定するのも変なんですが、これまあ嘘なんですよね。っていうのは、このヘッケっていう人はもともとの、ね、職業がなんと学校の、ね、歴史の教師だったんですね。でしかもご本人がこのナチの時代に浸水してる人ですから、この時代を専門にしていて、でそういう人間がね、このナチの有名なスローガンを知らなかったなんてありえないわけなんですよね、普通に考えると。ただ問題は、今後ね、裁判所はこの人が、このヘッケ氏がこのスローガンをね、知っていて意図的に使っていたっていうことを、まあ、物的に証明していかなくちゃいけないんですよね。でそれはね、非常に難しいだろうというふうに言われています。っていうふうに、以上がね、まあ、憲法違反とみなされつつある AfD の話なんですが、まあ、ここまで言ったらね、まあ、この政党自身はやはり禁止すべきだろうっていうふうに思われるわけなんですが、じゃあドイツでね、一つの政党を禁止するための前提条件ってね、何なのかっていう話になるんですが、まずね、ドイツの民主主義の原則としましては、民主主義の敵がドイツの民主主義を崩壊させる可能性を手にすることは許してはならないと。したがって反民主主義の政党は禁止することができる。つまり、まあ、平たく言うと、民主主義には自衛する権利もあるんだっていうね、それがドイツの民主主義の 原則なので、だから特定の政党を禁止するっていうことは理屈の上では可能なんですね。でしかもその際に下敷きになっている憲法があります。でこれは憲法の21条なんですが、これはね、政党について定めている条文であって、ここに何て書かれているかと言いますと、掲げている目標やその支持者の行動から自由な民主主義の原則を脅かしたり、それを壊したり、あるいはドイツ連邦共和国の存続を危険にさらしたりしようとしていることが明らかな政党は違憲であるというふうにはっきり書かれてるんですね。でこれを下敷きにして、特定の政党を禁止するっていうことは理屈の上では可能なんです、ただし実際にね、そのような政党を禁止するに至るには具体的な前提条件があるんですね。でこれはね、ドイツの憲法裁判所の判断なんですけれども、2つ前提条件が言われています。でまずね、その1つの前提条件っていうのは、ドイツの憲法で定められている価値、これは大きくまとめると3つになるんですが、1つ目が人間の尊厳、2つ目が民主主義の原則、3つ目が法治国家原則なんですが、この3つの価値を単にその政党が否定しているだけではね、まだ禁止することはできないっていうふうにしてるんですね。で問題は、その政党が具体的な計画に従ってこれらの原則を壊そうとする動きがある場合、その場合にはその政党を、禁止することができるっていうふうにしています、つまりドイツの価値をね、言葉で攻撃しているだけではまだね、禁止できないっていうことなんです。何かしらの具体的な行動に移った段階で禁止することができるっていうことなんですね、それが前提の一つです。でもう一つのね、政党を禁止できる前提っていうのは、その政党の企みが実現する可能性があると思わせる具体的な根拠がある場合、これどういうことかっていうと、つまりね、あまりにもなんかそのグループ、まあ、その政党がね、取るに足らない小さな政党であって、そこまでドイツの価値を破壊するようなね、そんなことがね、とてもできるとは思えないっていう場合には、その政党を禁止するにはまでにはまだ至らないって、そういう意味なんですよ、でね、この2つの前提条件を満たした場合に初めて、連邦議会もしくは連邦理事会、連邦理事会っていうのは、まあ平たく言うとドイツの日本の参議院みたいなもんですね、あるいは連邦政府が申請することで、その政党の禁止手続きをスタートさせることができるっていうふうになっています、つまりね、今の AfD のような問題政党であっても、やっぱりね、ちょっと禁止に至るまでにはね、やっぱりそれなりのハードルがあるっていうことなんですね、じゃあドイツではね、過去に特定の政党が禁止されたことはあったかっていう話なんですが、これはね、 まず1950年代なんですけども、共産党系の、ね、極左政党が禁止されたケースはあるようです、うん、ただね、極右に関してはどうかと言いますと、これはね、非常に小さい政党なんですけども、やっぱり60年代に結成された、まあ、ネオナチの政党ですね。ナチの思想を引く政党。これに対してはね、やはり禁止しようという動きはあったんですけども、最終的にはね、失敗してるんですね。禁止できなかったんですね。で、その理由として先ほど前提条件の2つ目に挙げた、これがね、理由になったみたいです。つまり、この時の政党ってね、あまりにもちっぽけな存在であって、そんな政党にね、ドイツの何かを、この原則を破壊できるはずがないっていう、そういうふうに判断されたみたいで、つまり意味のない存在をわざわざ禁止する必要はないっていうことで、禁止には至らなかったっていうね、そういう例が過去にあります、うん、で、まあこういう経緯を見るとね、やっぱり政党の結成とかその中での発言っていうのは、ドイツではまあ、直接基本的人権に関わることであるだけにね、禁止する一歩っていうのはやっぱり大変に難しいんだなっていうことが分かります。ではね、今じゃあ AfD はどうなのか。 AfD はね、今禁止すべきなんじゃないかっていうね、そういう、まあ、議論があちこちで聞かれるように今なってるんですが、これについてはね、やはり意見ははっきり分かれておりまして、禁止すべきであるっていう人たちと、それからいや禁止するのはまずいだろうっていう意見が2つあるんですね。で、まずね、禁止すべきだっていうふうに言ってる人たちの意見を見ますと、まあこの人たちはまさに真っ当な意見だと思うんですけども、今こそいよいよ禁止すべきであるっていうふうに言ってるわけで、つまりもうすでに3つの州ではね、憲法擁護庁がはっきり極右政党だというふうに断定しているわけでね、それに加えて昨年の11月の末に先ほどご紹介したような会合が持たれて、具体的に行動を、 AfD はいよいよ行動に出ようとしていると。つまりドイツにいる外国籍の人間やドイツ社会に同化していないと彼らが勝手に判断したドイツ市民を追い出そうというね、そういう計画が着々となされているというね、そう具体的な行動が見られるっていうことで、これだけの根拠が揃っていれば、今こそもう法律で禁止するタイミングなんじゃないかっていうふうにまあ言ってるわけですね、うん、それと同時に、すでにまあ支持率がね、ここまで大きくなりすぎていて、政治的にこの政党を打ち負かすっていうことが難しくなっているんであれば、もう法的手段に訴えて、遅すぎるっていうふうになる前に手を打つべきだっていうふうに彼らは言っています。で、先ほど申し上げたように、その民主主義っていうのはそもそも自衛する権利もあるわけだから、自衛するために許されている手段を行使して、法律にのっとって、きっぱりとした態度を取るのが今なんじゃないかっていうふうに彼らは言っているわけですね、うん、で、こういうふうに AfD はね、今禁止すべきであるっていう言ってる人たちが一方で口を揃えて言ってるのは、具体的に禁止申請を出す前に徹底的な、ね、準備をすることは絶対に必要だっていうふうに言っています。でね、もし禁止申請を出して、それでね、もしダメだったら、禁止することに失敗してしまったら、その時こそね、ますます AfD が力を盛り返していくだろうっていうふうにね、うん、禁止されなかったわけですから、それでね、ますます力を得ることになるから、もう禁止しようとするなら、もう絶対に本当に確実に禁止にまで持っていかなくちゃいけない、そのための準備はもう怠りなくやるべきであるっていうことを彼らは口を揃えて言っています。で、その一方でね、いやいや禁止するのはやめた方がいいって言ってる人たちも多くて、印象としてはね、こっちの方が多いですね、うん、今でね、彼らが一体何を根拠に禁止すべきではないと言っているかというと、一番大きいのはね、逆効果になることを危惧しているっていうことなんですね。で、今ね、この AfD を禁止しようとしたら、 AfD はいわば国家の犠牲といったね、そういう立場を取ることになるだろうと。そうするとね、AfD の支持者たちはますます燃え上がって、AfD のシンパシーがね、ますます増大する危険があるっていう、それをね、危惧しているんですね。うん、で、特に禁止申請っていうのは、出したって絶対審理は長くかかるわけでね、結論が出るのはずっと先になる。しかも、 最終的に禁止できるかどうかっていうのは皆目わからないわけで、そういう状況が長く続けばね、その間に AfD は絶対にね、我らは殉教者であるっていうようなね、そういうポジションを取ることになって、で大変に非理性的な形で人々を煽ることになるだろうと。で支持者はどんどん増えていくだろうって、それをね、まあ危惧していて、だから逆効果になるからやめた方がいいっていうふうに言ってるわけですね。で一方でまた、まあ、これも真っ当な意見ではあると思いますけれども、 AfD という政党の力を削ぐのにね、上から強制的に禁止するんではなくて、やっぱり順当な正当なやり方は政党としての AfD を潰すこと、つまり支持者を目を覚まさせるのがね、一番やっぱり正しいやり方だって言ってる人たちがいます。だから、AfD のね、本来 AfD の政治家を論争の場に引っ張り出して、そこでね打ち負かして、 AfD が言っていることがいかにドイツを害するかっていうことを支持者たちに納得させる、そして彼らの目を覚ませるっていうのが一番ね正しいやり方だって言ってる人たちがいます。でこれはね、こういう人たちはやっぱり先ほど禁止すべきだと言ってる人たちの逆でね、法的に打ち負かすのではなく、やはりあくまで政治的に打ち負かす方策を取るのが一番いいっていうふうに言ってるわけですね、今でも。で、あるいはね、もう一つ別の意見なんですが、法律で AfD を禁ずることこそ AfD の思うつぼだって言っている法律家たちもいまして、彼らが言うには、政党を禁止するっていうのはね、どういう事情であるにしても、それ自体やはり本来民主主義の根幹を揺さぶるね、民主主義の根幹を攻撃する行為だっていうふうに言ってるわけですね。だからそんなことをすれば AfD に今のドイツの価値を攻撃する口実を逆に与えてしまうことになるんじゃないかっていうことを心配して、そして言っている人たちもいますっていうふうに、現在ね、政治家の間でも法律家の間でも意見は割れているんですね。で以上ね、 AfD の禁止をめぐる今の状況をお話ししたんですが、もう一つね、最近 AfD をめぐってはこの禁止の問題と並んでね、よくテーマになる事柄があります。それは何かと言いますと、今のドイツの状況って、ナチスが台頭したね当時、まあ、1920年代の後半から1930年代前半、まあ、およそ100年前ですね、の状況とよく似ているのではないかっていうね、そういう問いかけなんですね。でそもそもね、こういう比較をすることは正しいのかっていう問いかけも出てきています。でこの話をねちょっとしておきたいんですが、その前にね、最初にねご紹介しておきたい、ある一人の政治家によるね、最近のスピーチがあるんですが、これはね、先ほど冒頭でお話しした、この今年の1月にドイツの極右化に反対するね、市民のデモが、ドイツの都市のあちこちでね、盛り上がったっていうことを言いましたけれども、そういうデモにはね、政治家も多く参加したんですね。でその中の一つで、1月の末に、これは西側の町なんですが、アーヘンという町で起こった市民デモの中で、キリスト教民主同盟、CDU の政治家であるアルミン・ラシェットという人がね、スピーチをしたんですね。でこのラシェットさんって名前をね覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、このアルミン・ラシェットっていう人は、前回の総選挙、2021年の総選挙で CDU/CSU キリスト教民主社会同盟の、首相候補として選挙に出馬して、最終的にはショルツ氏に負けて退いたその人です。でこのラシェットさんはそれ以来ね、あまり政治の表舞台にはもう出てきていなかったんですが、この時にね、このアーヘンで起こった市民のデモに参加して、ここでスピーチをしたんですけども、そのスピーチがね大変、評価されました。でどんな内容だったかと言いますと、今ね AfD が支持率を伸ばしているのを見て、それでもねドイツはそんなひどいことにはならないであろうと高をくくっている人々に向かって目を覚ませっていうふうに呼びかけるね、そういう内容のスピーチだったんですね。でこのね、ラシェット氏がスピーチした、まあ、このアーヘンという町でデモが起こったのは 今年の1月の27日っていう日だったんですが、この日はね、実はドイツでは記念日でして、何の記念日かと言いますと、アウシュビッツ収容所の解放記念日なんですね。でそれもありまして、ラシェット氏はね、このスピーチの中で、ヒットラーが首相に任命された1933年1月30日から当時ドイツで起こった出来事をね、次々日付を上げてね、数え上げていって、で民主主義がね、いかに脆く崩れ去るものかと同時に、独裁体制っていうのはね、いざとなるといかに簡単に築き上げられるかっていうのを具体的に示して、このスピーチの中で警告したんです、
うん、
ということでね、この部分をちょっと具体的にご紹介したいんですが、ラシェット氏のスピーチはね、こういう感じでした。1933年のドイツ国民も、ドイツはこれからそんなにひどいことにはならないであろうと考えていたであろう。しかし実際には1月30日、ヒットラーが首相に任命される。2月1日、帝国議会が解散される。2月3日、ヒットラーが徹底的なゲルマン化と東方侵略を宣言する。2月4日、出版言論の自由が制限される。2月22日、ナチ党の突撃隊と親衛隊が予備警察隊に任命される。3月5日、総選挙。ただし、ナチ党は今回も過半数には届かず。3月11日、ゲッベルス、宣伝層に就任する。3月22日、ダッハウに最初の強制収容所が作られる。3月23日、全権委任法が成立する。この全権委任法っていうのは、ヒットラー個人に全権委任を認める法律です。これをもって3月23日にワイマル共和国が崩壊し、ドイツの民主主義は崩れ去った。なんと2ヶ月の間に全てが破壊されたのである。っていうふうに、こういうね、例を挙げた後で、ラシェット氏は、だから反民主主義者を決して国の機能を担うポジションにつけてはならないのだっていうふうに訴えたんですね、
うん、
でこのスピーチはね、本当に分かりやすいし、力強くてインパクトのある良 いスピーチだったんですが、ただね、こういうスピーチがなされる一方でね、当時つまりワイマール共和国の時代と今を比較することはね、本当にね、正しいのかっていうね、そういう議論が歴史家の間でもね、起こっています、
うん、
でね、多くの歴史家がね、言っているのは、歴史っていうのは繰り返されないっていうことなんですね。それは、どの時代もそれぞれに特有の状況があって、簡単に並べてね、比較できるものではないっていう意味で言われています。で、さらにね、ドイツを脅かす暗い出来事が起こると、すぐナチの時代と比べようとするのは、ドイツ人の反射神経だっていうふうにもね、言う人たちがいます。でそれでもね、当時と今を比較することには意味があるって言っている政治家たちはね、どういう論拠で言っているかっていうと、比較することで類似点だけではなく、当時と今の違いも明らかになり、その違いを重く認識して、その価値を改めて見直すことができる、そういう意味でね、比較することに意味があるっていうふうに言っているわけです、
うん、
でもその一方でね、当時と今を比較することにはね、弊害の方が大きいっていうふうにね、言っている歴史家たちもいて、彼らがね、どういう論拠で言っているかと言いますと、むやみに当時を連想すると我々は不安の方が強くなって萎縮してしまい、前進できなくなる。あまりにも比較にこだわるとね、今特有の問題から目がそらされることになって、今の状況に固有の問題を正確に認識できなくなるというふうに言っています、
うん、
さらにね、もう一つ、ナチの犯罪は他と比較できぬほど大きいものであって、簡単に他の時代や他の国、他の状況と比較することは、ナチ犯罪を矮小化したり無害化する恐れがあるというふうに、それを危惧する声もあります、
うん、
っていうふうにね、いきなりこうワイマール共和国の時代と今を比較するっていうのはどうなんだっていう声もあるんですけれども、じゃあ実際のところね、今の状況と当時のナチの 登場を許したワイマール共和国との間にね、類似点ってあるんだろうか、似てるんだろうかっていうね、そういう点について、まあ、歴史家たちが何と言ってるかと言いますと、はい、とはいえね、このテーマって非常に大きいので、そんな簡単にね言えることではないんですが、うん、ただここのところね、メディアでのインタビューだとか新聞記事にね意見が載るような、そういうね何人かの歴史家たちがいまして、そういう記事を私が読んだ限りにおいてでしかね言えないんですけれども、まあ全体的にはやはり今と当時ははっきり違うって言ってる人たちがほとんど、うん、まあそういう意見が主に新聞では発表されています。でじゃあ当時と今の違いはねどういうものかって言いますと、これはね5つにまとめることができるんですけれども、これをちょっとご紹介しておきますと、まずね1つ目の違いは、これは外的状況なんですが、当時ワイマール共和国っていうとね、1929年に起こった世界恐慌が思い出されるわけですが、この世界恐慌によってドイツの経済っていうのはまあ徹底的にひどいダメージを得るわけですね、受けるわけです。そしてまあ国民が困窮を極めることになるんですが、当時の失業とかね、当時の貧困の状況っていうのは今の日では全然なかったわけで、今のドイツは、社会保障が完備してますから、たとえ失業しても住宅を失うとか住む場所を失うとかね、飢えるなんていうことにはまず普通ならないわけですね、うん、ドイツに今のドイツにあるのは相対的貧困であって、当時のようにいきなり一家がね住む家を失ってその日からホームレスになるとか、本当に食べるものがなくて飢えていくっていうようなね、そういう絶対的な貧困というのは今のドイツは考えられないわけです、うん、これはまあ一番大きなね外的要因ですけれども、一つの違いになります。で2つ目の違い、これも外的状況なんですが、実は当時のワイマール共和国っていうのはもう成立した当初から周辺他国との関係はねこれ以上ないというぐらい悪かったんですね。でこれは第一次大戦で敗戦国となったドイツに対して多額の保証金がねふっかけられ、で他の国はドイツを押さえつけようとしたわけですね。でドイツの国民の恨みは完全に外に向かっていたわけですっていうふうに、ドイツはねワイマール共和国の時代ってすごく孤立していたんですね。じゃあ今のドイツはどうかというと、今のドイツは欧州の中の連帯を何よりも大事にしている国であって、そして周辺国からはそれなりの信頼を勝ち取っているわけで、もうこの点でも全然当時とは比較にならないわけですね。で3つ目の違いは国の体制です。今のドイツは三権分立と法治国家体制が安定していて、で国の基礎になっているわけですが、当時のワイマール共和国はどうだったかというと、一人の大統領がね独断で首相を任命できるような体制にあったわけです、うん、でこれがね、まあ、一番大きな最初の過ちであって、当時の大統領は、がヒトラーを首相に任命したわけですよね、独断で。今のドイツはね、まあ、こんなことを繰り返す必要、ご説明する必要ないかもしれませんが、今のドイツでどういうふうに首相が選ばれるかと言いますと、まずもちろん国民の総選挙、有権者による総選挙があって、有権者は政党を選ぶわけですね。で、そこで一番得票率が高かった政党が最初に政権を作る、権利を得るわけで、なんとか過半数政権を作ろうと他の政党に持ちかけていくわけですね。で政権が誕生すると、その中で一番得票率が高かった政党の首相候補に立っていた人が首相候補になるわけですけれども、実際に首相候補になるわけですが、それをさらに連邦議会が承認しなくちゃ首相になれないわけですね。でそういう経緯で首相が誕生するのが今のドイツです。でも当時のワイマール共和国っていうのは大統領が独断で一人の人間を首相に任命できたというね、そういう体制をとっていたわけですね。これは大きな違いです。で、4番目の違いは、今のドイツを動かしている人々、これは政治家だけではなくて経済界のね企業人たちもそうなんですけども、そういう人たちは原則的にはリベラルな法治国家に根を下ろして活動している民主主義者たちであって、もうはっきり民主主義の思想が彼らに根付いているわけですよね。でそれに対して当時のワイマール共和国というのは、実は民主主義者のいない民主主義というふうに呼ばれています。これはね、実態を伴わない形だけの民主主義を取っていた つまりワイマール憲法っていうね、形だけを整えた民主主義者であって、実際には民主主義の価値だとか民主主義の思想は当時のリーダーたちの中にも決して根付いていたわけではなかったというふうに言われています。これは大きい違いで、で5つ目、これ同じことなんですけれども、これがね一番大きい点なんですが、今のドイツと同様にね、当時のワイマール共和国でも市民のデモって盛んに行われていたんですね。でも当時のデモっていうのは、極右だとか極左の政党だとか団体がね、当時のワイマール共和国の政権を倒すために市民を煽って起こしたデモだったんですね。でも今のドイツに、ドイツのデモっていうのは、これはもう市民社会の中から自然に湧き上がってくるデモであって、つまり自発的な市民の意思表示がデモの形になって現れているっていうのが今のデモなんですね。でこれこそがリベラルな民主主義が持つ本当の力を表現するものだっていうふうにドイツでは言われておりまして、これが戦後ドイツが育て上げてきたね、民主主義がもたらした今のドイツの貴重な財産なんだっていうことなんですよ。だから市民のレベルで民主主義がやはり行き渡っているのが今のドイツ、それに対してワイマール共和国っていうのは形の上でしか民主主義が根付いていなかったっていうことなんですね。っていうふうに当時のワイマール共和国と今のドイツを比較してもね、むしろまあ違いの方が明らかになるわけです。で先ほども触れたように、まあ、歴史は繰り返されないっていうのが歴史家たちが取っている姿勢であってね、それは時代によって前提条件だとか社会条件状況だとか抱えている問題がバラバラだから繰り返すなんていうことはありえないっていう意味なわけです。でもね、その一方でね、ある歴史家がちょっと指摘していたことが私の印象に残ったんですが、ある歴史家がね、何と言っていたかと言いますと、それでもね、外部からの圧力なしに民主主義が崩れ去る際には、そこには一定の条件や力関係が働くはずであって、そのメカニズム自体は異なる時代にあっても比較して警戒することができるのではないかっていうふうにこの人は言っていたんですね。でね、これがね、まあ、ラシェット氏が、まあ、先ほどご紹介したスピーチの中で明らかにしようとしたことだったんではないかというふうに私は思いました。以上が今日の話なんですけれども、はい、実はね、この美濃部さんご存知かな、AfDのね、一番最新のニュースというのがありまして、それをちょっとね付け加えてご紹介しておきたいんですが、今年の6月の頭にはEU の議会選挙、EU 議会の選挙があるんですね、
はい、
で実はドイツでは昨日からね選挙戦が公にスタートしたんですが、うん、この EU の議会選挙っていうのは EU の加盟国が各国が大体決められた期間のどこかでまず国内で選挙をするんですね。だから総選挙みたいなもんです。でその結果を最終的に EU で集計して最後の結果が出るっていうものなんですが、ドイツは6月の9日に予定されています。で、この議会選挙がまあ間もなくなんですが、実はね最近何が起こったかと言いますと、この今現在すでに AfD を代表してこの EU 議会の、ね、議員になっている政治家、この人がね今回もAfD のドイツの AfD の筆頭候補としてね、この EU 議会選挙に出馬することになっているんですが、なんと数日前、これは今週の話です、まだ数日前にね、この政治家の、側近っていうふうに言われてましたけど、まあおそらく秘書みたいな人なんだと思うんですが、秘書の一人がね中国のスパイだったっていう疑いをかけられて逮捕されたんですよ。で実はねその前からこの AfD とがロシアとかね中国となんかどっかで結託している動きがねちょっと認められているっていうような事件がいくつかね報道されていた時で、そんな中で具体的な証拠があって、この AfD の今回 EU 議会選挙に出る筆頭候補の政治家の秘書が具体的な証拠に基づいて逮捕される、中国に情報を流し EU の機密情報を流していたというね疑いで逮捕されるっていう事件があったんですね、うん、でまあこれちょっと本当驚くべきことであって、 でね、最初はね、こんなことがあったら AfD だってさすがにねダメージを受けて、選挙の前にこんなことがあったらね、とりあえずこの筆頭候補は引っ込めるんじゃないかっていうことが予想されたんですね、うん、ところが AfD はあくまで強気でね、この本人の政治家にはね関係ない話だからって言って、あくまでこの人は今でもねまだ筆頭候補なんですよ、うん、でドイツの選挙戦を戦うことになってるんですが、でもね、民主主義的な他の政党にしてみれば、今こそね AfD を打ちのめすいいチャンスなんじゃないかっていうこともね言われたんですね、当初は。ところがね、私昨日のニュース見てて思ったんですけどね、なんかね AfD を支持する人たちって私から見るとやっぱりなんか非常に非理性的なんですよね。だからね、こういうことでまた AfD を叩く動きが起こるとますます燃え上がってるみたいで、もしかしたらねあんまりこれダメージにならないかもしれないなっていうふうに昨日なんか私ニュース見ててちょっと思ったんですけれども、うん、これね、まあ、今後一体どうなるのか、実は今この政治家自身もなんか関わってたんじゃないかっていうこと、そういう疑いも出てきているので、今後の捜査次第ではねどういうふうにこれ発展することなんかわからないんですが、まあ、今こういう騒ぎの渦中にもあるのがこの極右政党 AfD です。
ドイツのメディアから第87回の、今回は AfD とその政党の禁止ということについてお話をいただきました、今回の内容についてのご意見や番組に対するコメント感想などは、ドイツ .media@gmail.com までメールでお寄せください、次回からはまた各週、基本的には各週の配信になります、それではまた次回お会いしましょう。ポッドキャストドイツのメディアからでした。